フリーアナウンサーの河村由美です。新聞とラジオのメディアミックス、読みラジ。読売新聞の取材を通じた最新の情報をもとにニュースの裏側に迫ります。早速今日のトークゲストをご紹介しましょう。今日は海外に電話をつなぎます。中国北京です。読売新聞中国総局長、吉田健一さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
吉田さんは長年中国について取材してこられたんですか？
私は香港と広東省の広州に駐在した後、ブラジル、それからベトナムから、外から中国を見て、で去年の9月北京に参りました。ほぼ6年ぶりといったところです。
そんな吉田さんに伺う今日のテーマはこちらです。中国全国人民代表大会全人代開催迫る。中国の首都北京で3月5日、日本の国会にあたる全国人民代表大会全人代が開幕します。昨年は新型コロナウイルスの感染拡大の影響で開催が5月に延期されましたが、今年は例年通りの開幕となる見通しです。今日はこの全人代にスポットを当てます。吉田さん、中国の全人代、よくニュースなどで耳にはしますが、改めて詳しく教えてください。
はい、全人代というのは全国人民代表大会というものの略称です。で、日本の国会にあたるもので年に1回開催されると。で、中国の憲法では国家の最高権力機関というふうに位置づけられてまして、憲法の改正ですとか法律の制定、それから国家主席の選出などを行います。しかしながら、実際のところは全てが共産党のその指導のもとに行われるという形になっています。で、かなりの多くの人数が集まりまして、各地方や軍などの代表約3000人、これで構成されてまして、その首相が示すその都市の経済成長率の目標ですとか、国防費の伸び率、こういったところに関心が集まります。で、中国全土をですね、大混乱に陥れた文化大革命、これが終わった後、1978年から毎年開かれてまして、1985年から3月開催が定例化しました。
はい。
で、1998年から2019年まで、これは毎年3月1日に開幕してたんですけれども、昨年は新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、開催が5月に延期されたわけです。で、延期されただけではなくて、取材の風景というのも大きく変わりまして、開幕日の朝に、事前配布される首相の施政方針演説、これにあたる政府活動報告というのがあるのですが、これを各国の記者が奪うように受け取って、経済成長率目標を速報するというのが恒例の風景でした。ところが、昨年はオンラインを通した配布となったわけです。
なるほど。吉田さんも対応に追われたんじゃないですか？
そうですね。私も中国にいた頃は、3月の北京というのは大変寒いんですけれども、はい、その中、寒い中並んでこの奪い合いの集団に加わっておりました。
なるほど。
で、その前時代なんですけども、去年、2020年に新型コロナへの対応を理由に5月22日から28日の日程で開催されました。で、 SARS、 これ新型肺炎ですね、これが流行していた2003年でも予定通り開かれただけに、去年の延期っていうのは極めて異例の事態でした。それだけ新型コロナの感染状況が深刻だったというふうに言えると思います。
そうなんですね。
で、中国のトップの習近平国家主席、彼はその昨年の全人代延期が正式に決まる直前、演説をしまして、新型コロナについて、1949年の建国以来、感染の速度が最も速くて、感染の範囲が最も広いと、で、最も対応が困難な衛生面の事件であると、で、これは一つの危機であって大きな試練なのだというふうに強調しました。で、感染を完全に抑え込むまでは軽々しく成功を口にしてはならないとまで言いまして、対策の徹底を求めました。
相当深刻に捉えていた状況が分かりますね。
そうですね。習国家主席が繰り返しこの異常事態というものを強調したのは、全人代の延期というものが不可抗力であるということを強調する狙いがあったんだと思います。で、この全人代というのは、この時期3月に全人代の代表3000人に加えてですね、並行して開かれる国政助言機関の人民政治協商会議というのがあるんですけども、これの委員およそ2000人、これが北京に集まるわけです。で、この2つ大きな政治イベント、これはですね、共産党を頂点とした中国の、その権力構造、 というものを内外に示す政治的象徴でありまして、その日程を動かすということの意味は極めて重いということだったわけです、
はい、
で異例だったのはその開幕が延期されたことだけではないんですね、その政府活動報告、ここで毎年示されてきた経済成長率の目標の設定も見送られました。中国の2019年の成長率は 6.1% で、目標としていたまあ 6% から 6.5% という範囲の中には収まったんですけれども、29年ぶりの低さになったわけです。で昨年2020年の目標は当初 6% 前後にまあ引き下げられるんだろうなというふうに見られていたんですけれども、李克強首相がこの政府活動報告の中でいくつかの予想困難な要因に直面しているというふうに述べまして、成長率目標の設定を見送った理由を説明しました。背景には、まあ、新型コロナの感染があるということですね。
新型コロナは中国の経済にも大きな打撃を与えているわけですね。ところで中国での感染は今どんな状況ですか？
はい、中国は、まあ、今年に入っても各地で散発的に新型コロナの新規感染者が発生していました。で北京に隣接するお隣の河北省というところがあるのですけども、そこでは、まあ、3つ4つかの都市でですね、ロックダウンも実施されたほどでした。ただ最近は感染者数はほぼゼロの日が続いておりまして、非常に安定した状況になっています。ただ北京市政府はですね、全人代を控えているだけにですね、この首都は何があっても守らなければいけないということで、北京市内外の移動については規制を非常に厳しくしているという現状があります。
具体的にはどんな対策が取られたんでしょうか？
ですね、1月の28日からまず3月15日まで、中国国内3つの地区があってですね、低リスク地区、中リスク地区、高リスク地区とあるのですけれども、このうち中リスクと高リスクの地区からは北京に来てはダメですというふうに規制しました。それから低リスクの地区から北京に来る場合であってもですね、北京に入る7日以内に PCR 検査を受けて、まあ、陰性証明を取得しなければならないと。で北京に到着した後も14日間の健康観察モニタリングというのですが、これを実施して7日目それから14日目にまた PCR を1回ずつ受けなければならないというふうになっています。
かなり厳しいですね。
そうですね、はい、この規制の期間が3月15日というふうに設定しているんですけれども、この3月15日というのはおそらくは全人代の閉幕に合わせて設定した可能性があるかと思います。この健康観察というのについて触れておくとですね、まずこの期間中に、まあ、通常の外出、仕事、生活というのはしても構わないんだけれども、集団活動に参加したり会食をしたり何人かで集まったりするということは全て禁止だということになっています。それから、職場だとか、まあ、町内会のようなものがあるんですが、そこから要求があれば体温だとか健康状況だとか、そういうものも報告しなければならないというふうになっています。
なるほど。今年は例年通り3月5日に開幕するという全人代、この例年通りの開催というところがまず大きなポイントなんですね。
そうですね、習近平政権はですね、今アメリカやヨーロッパ、それから日本が、ウイルスの封じ込めに苦戦する中で、中国は中国共産党の指導の下でウイルスを封じ込めたんだということで、その中国共産党が頂点に立つ現在の体制の優位性というものを内外にアピールしています。ところがこれが2年連続で全人代が延期されるということになると、この習近平政権のアピール、それが習近平政権の威信というものが大きく揺らぐことになるわけです。ですからこの例年通りに全人代を3月5日に開幕させるということは、習近平政権にとって何としても実現せないかんかった、そういう課題であったというふうに言えると思います。
開幕まであと4日に迫ります中国の全人代、後半はその中身について詳しく伺っていきます。読みラジ、今日のトークゲストは読売新聞中国総局長吉田健一さんです。中国北京と電話をつないでいます。まもなく開催される中国全国人民代表大会全人代について引き続きお話を伺います。吉田さん、3月5日に開幕します今年の全人代、どこに注目すればいいですか？
今年の焦点は大きく2つあります、
はい、
まず1つ目は5カ年計画というものがあります。中国という国は経済政策、それから社会政策を5年単位で運営しています。今回の全人代では2021年、今年から2025年までの経済政策、それから社会政策を方向づける第14次5カ年計画というものと、 もう一つ2035年までの長期目標というものが主要議題となります。
はい。
去年の10月の末なのですが、共産党の重要会議でですね、この新しい5カ年計画と長期目標に関する基本方針というものを採択しました。中国は建国100年となる2049年までに国力でそのアメリカと並ぶ大国になることを目指しているわけですけれども、この基本方針を見てみるとですね、その5カ年計画、この5年間でアメリカと並ぶ大国になるんだというその目標に向かって進んでいく最初の5年だというふうにこの5年間を位置づけました。その上で、経済発展の新たな成果だとか、改革開放における新たな一歩を踏み出すだとか、そういう主要な目標をいくつか示しました。で、これどの主要な目標にもですね、新たなという言葉がついていまして、ここにもこの今後の5年間というものの重要性が表れているかと思います。
なるほど。
で、この5カ年計画、これの基本方針の経済政策を見てみますと、具体的な成長率目標が示されていないんですね。経済の質、効率の面で、これを向上させて、で、持続的で健全な経済成長を目指すと、そういう非常に曖昧な表現にとどまったことは注目されるかと思います。それから成長率については、2025年までに高所得国レベルに引き上げて、2035年までに国内総生産 GDP と1人当たりの所得を2020年と比べて倍増させることは可能であるというふうな表現にとどまっています。
なるほど。まずはその経済政策ということですが、その5カ年計画、その他の注目点ありますか？
そうですね、この他の科学技術面で自立をするんだと、でそのために技術革新を重視するということ、それから国内市場に軸足を置いた経済成長、つまり内需主導型の経済というものへの転換を加速させるという方針が示されたことも見逃せないかと思います。
はい。
これ両方ともですね、アメリカとの対立の長期化、これが持久戦になるんだということを念頭に、自分たちのことは自分たちでやっていくと、自力構成を目指すんだという意味を示しているからです。内需主導の経済、国内市場に軸足を置いた経済ということについては、昨年7月以降ですね、2つの循環っていう言葉が頻繁に使われるようになりました。
2つの循環。
そうです、2つの循環っていうのはですね、その国内の市場っていうものを回していく、それを中心として、そこに国際経済とこのリンク絡めてですね、それで経済成長を進めていくという新たな発展モデルのことを指すわけなんですけれども、経済成長がそのアメリカとの通商摩擦のような外的な要因に左右される、これを避けたいんだということがここに表れているかと思います。つまり人口14億という巨大市場を背景に、内需拡大に軸足を置いて持続的な成長を目指すというふうに考えているとみられます。
そして今年の全人代焦点2つ目は、
2つ目は2035年までの長期目標です。
はい。
今回の長期目標では、その2035年までに社会主義の現代化というものを基本的に実現するという、こういう大きな目標を掲げまして、その目標の下で、まず一人当たりの GDP を中東先進国の水準、この先進国グループの真ん中ぐらいのレベル、例えばイタリアとかスペインを想定しているんだと思われますが、そのレベルにまで引き上げて、中間所得層を大幅に拡大すると、それから先端技術の開発、これで、ブレイクスルーを成し遂げて、ハイテク国家のグループの仲間入りをすると、それからあとは CO2 の排出量を下げたり、あとは文化や教育、健康といった面での国力向上を実現するという目標も掲げられました。
はい。
で、中国はこれまで世界最大の発展途上国っていうのを自称してきたんですけども、それが今回ですね、1人当たり GDP を中東先進国レベルに引き上げるという目標を設定したことは、その国の在り方に関わる問題でもあって、非常に注目されるかと思います。
なるほど。日本としては、沖縄県の尖閣諸島周辺海域のことも気になります。
そうですね、5カ年計画の中で海洋政策をめぐってどのような記述がなされるのかというのも注目されます。中国にはですね、海警局という海の警察って書くんですけれども、日本で言えば海上保安庁みたいなところですね、ここの船に武器の使用を認める海警法というものが2月1日から運用され始めました。
はい。
で、この海洋権益の保護をまあ任務とする海警局なんですけども、その海警局の活動に根拠を与える法律がまあ整備されたことになりまして、 中国がその領有権を主張する尖閣諸島の周辺海域ですとか、あるいは南シナ海でこの海警局の活動が活発になって緊張がさらに高まると、そういう恐れがあります。
なるほど。
この海警法はですね、その海上で外国の組織や個人に中国の主権が侵害された場合に武器の使用ができるというふうに規定していまして、その武器の使用の対象としては、その尖閣周辺海域の日本の巡視船、それから漁船と、そういったものが対象となる可能性が非常に高いというふうに見られています。
日本にも影響ありそうですね。
そうですね、やはりあの中国政府の管轄下にあるその海域や島、岩に外国の組織や個人が設置した建造物もまあ強制的に取り壊せるというふうにこの法律は書いてまして、その面で言えば、その尖閣の灯台の撤去を口実に上陸を強行する可能性さえあるんじゃないかというふうに言われています。
はい。
で、この海警の活動の範囲というものも非常に曖昧でして、管轄海域とだけしか記されてないんですね。で、この管轄海域というのは、こちらで取材をしてみると、中国が主張する領海、接続水域、それから排他的経済水域、それから南シナ海の九段線という中国が管轄権を主張する巨大なこう範囲があるんですけれども、その内側全部を指しているんだというふうな話がもっぱらでして、その海底の活動範囲というのがですね、その尖閣から台湾、それからフィリピンをつなぐ、中国側が言うところの第一列島線、それの内側ほぼ全域に及ぶことになるんだというふうに言われています。
ずいぶん広範囲に及びますね。
そうですね。
はい。米中関係も冷え込んでいますし、日本に限らず世界中が中国の動きに注目している中での全人代ということになりますね。
そうですね。もう中国抜きでは今の世界は語れないっていう面はやはりもう否定できないので、その中国が短期的、中期的、そして長期的にどういう政策を取っていくのか、どういう国であろうとするのか、そういうところがこう現れる全人代になるかと思います。目が離せません。
わかりました。今日のトークゲストは読売新聞中国総局長吉田健一さん。テーマは中国全国人民代表大会全人代開催迫るでした。中国北京と電話をつないでお話を伺いました。吉田さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
読みラジ、ラジオワイティーン。ここからはラジオワイティーン。このコーナーは読売中高生新聞の投稿面 YTN と連動、10代のリアルな声をお届けします。読売中高生新聞では専用のスマホアプリ YTN を通じて、全国の読者から中高生の生活にありがちなあるあるを大募集しています。ラジオ YTN は中高生新聞の愛読者である通称 Y タミから寄せられた面白い意見を紹介していきます。ここで紹介した意見は中高生新聞の投稿面で開催中の投稿レース YT 杯でのポイント3個けが加算されます。ワイタミの皆さんはぜひ頑張って投稿してください。では早速今日のテーマです。テーマはこちら、最近これに驚いた。あなたが最近びっくりしたことを教えてくださいと呼びかけました。どんなびっくりが飛び出すのか、ティーンの投稿をチェックしていきましょう。埼玉県中学2年の女子、ブックさんの最近これに驚いた。節分の日に朝自習してたら、先生たちが鬼のお弁をかぶってきた。めっちゃ絡まれた。先生たち、一人じゃなくて何人かの先生が鬼のお面をかぶって教室に入ってきたんでしょうか。なかなか遊び心のあるお茶目な先生たちですね。どんな風に絡まれたんでしょう。でも朝から頑張って自習しているブックさんたちのこと励まそうっていう気持ちもあったのかもしれませんね。神奈川県中学1年の女子、ミルキーさんの最近これに驚いた。まさか同じ日にディズニー行った友達と現地で会うなんてね。すごいですね。広いテーマパークの中でばったり遭遇するなんて、それは驚きますよね。世界は広いようで狭いのかもしれません。では続いての投稿です。鹿児島県高校1年の女子、カズハッパさんの最近これに驚いた。よく聞いたら、キラキラ星の歌と ABC の歌のメロディーが一緒だったことに気がついて、めちゃくちゃ友達に自慢した。 キラキラ光るお空の星よと ABCDEFGHIJKLMN。 本当だ、同じ。確かに一緒ですね。すごい、よく気がつきましたね。私も今度こっそり自慢しちゃいます。では最後の投稿です。滋賀県高校1年の女子、青いマフラーさんの最近これに驚いた。赤こんにゃくって全国共通じゃないの？赤こんにゃくね、私も初めて見た時は相当びっくりしました。食べていいものなのかなとすら思いましたけれども、滋賀県近江八幡の名物なんですよね。色が赤いですから辛いかななんて思ったんですが、特に辛いわけではなくて普通のこんにゃくよりももっちりしていましたね。近江八幡には詐欺町祭りというお祭りがありまして、赤い長襦袢をまとった織田信長を真似て町の若い衆が女装して出汁を担ぐという、出汁に飾られる赤紙の上りをヒントに考案されたのが近江八幡の赤こんにゃくなんだそうですよ。ラジオワイティーン、今日のテーマは最近これに驚いたでした。読売中高生新聞は社会の最新トレンドを学べるニュース記事から受験に役立つ学習情報など10代の心を刺激するコンテンツ満載です。詳しくは読売中高生新聞のホームページやツイッター、インスタグラムをご覧ください。来週のテーマは大人のくせにです。ラジオワイティーン、来週もお楽しみに。週刊ニュースラジオ読みラジ、お別れの時間です。今日は中国の全人代のお話でした。来週のトークゲストは読売新聞経済部記者佐藤千尋さん。最近副業が増えてきたというお話を伺います。どうぞお聞きください。読みラジ、また来週。